長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
今日も、金曜日になりましたのでポッドキャストをお届けしていきたいと思います。
はい、
長峰さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、みつさん39歳からのご相談です。
はい、
はじめまして。ポッドキャストなど楽しく聞かせていただいています。恋愛の相談です。
うん、
昨年11月に婚活パーティーに参加した際に12歳年下の女性と LINE の交換をしました。その子は婚活パーティーを初めて参加したと言っていました。その後デートに2回行き、12月26日に3回目のデートをしました。場所は近くのテーマパークです。その時にネックレスをプレゼントしました。そして初めて手をつなぎました。その後告白をしたのですが、結婚を前提にですよねと聞かれて、自分はうんと答えました。そしたら真剣に考えたいので考えさせてと言われて、1ヶ月経ち1月の終わりに会う約束ができ会いました。その時は夕方からカフェに行き、夕ご飯を一緒に食べて、帰り際にこの前の答えだけどと言われて、尊敬できるけどお兄ちゃんにしか思えない、年も離れてるしと言われてしまいました。そして別れたのですが、その後 LINE を送っても普通に帰ってきます。 LINE の頻度は告白する前から朝送っても日中は未読状態で、夜中に返信が来る状態です。
はい、
今自分が思っているのは、 LINE が継続できたら2月末にでもご飯に誘ってみようかと思っています。その前に LINE を切られてしまったらアウトですが、復縁はできるでしょうか。何かアドバイス等ございましたらいただけると嬉しいです。
はい、
はい、
なるほど。じゃああれですね、はい、結構あれですね、あれですねって、あれです、はい、なればですねばかり言ってるんですけどなんか、はい、ご相談のメールをくださる方って、なんか、はい、なんかね、婚活パーティーとかで出会って、
はい、
うまくいったけど、なんか、振られちゃったっていうね、相談も結構、
はい。
なんか、復縁っていうと、なんか、すんごい長いことっていうか、付き合ってたみたいなイメージもありますけど、はい、なんか、こう、振られちゃったけど、
はい、
なんとかなりませんかねっていう相談も多いかなっていうふうに思うんですけど、
はい。
どうですかね、みつさんの相談に対して、こう、なんか村松さん感じたこととか。
そうですね。なんでしょう、みつさんが、その、12歳年下の女性と出会ってから、
うん、
その、なんかすごい急ぎすぎちゃってるような感じがして。
ああ。
女性がちょっと戸惑っちゃったわけじゃないですけど、なんかね、ビビっちゃったっていうか、なんかその感じにもう受け取れたんですけどね。
そうですよね。11月に会って、
はい、
11月、12月で、まあ、2ヶ月のうちに3回、
ね、はい、
まあ、会って、
はい、
その時にネックレスをプレゼントして告白してって。
はい。はい、
そうですね。
ちょっと早いというか、なんか。ちょっと、どうって思っちゃって、はい。
そうですね。なんか、結婚相談所の出会いみたいな感じですね。
そうですね。
3ヶ月でご成婚みたいな。
で、多分12歳年下の女性ですから、そこまでなんか、結婚は真剣に考えてる方だとは思うんですけど、
はい。
焦ってるほどでもないような感じなんで、多分ちょっとね、なんか、ちょっとビビっちゃったのかなっていう感じが。
ああ、そうですね。はい、なんか3回、はい、ネックレスをプレゼントってね、まあ、もらって嬉しいとは思うんですけど、はい、やっぱ 3回会っただけでネックレス、まあ、クリスマスプレゼントってこともあるかもしれないですけどね、12月だったら。
そうですね。
そういうことであればいいかもしれないですけど。
はい。なんか、なんもないとちょっと重く感じちゃう人もいるかもしれない
ですね。そうですね。ちょっと、すごく、一気に気持ちが盛り上がって、はい、なんか女の子の方がちょっと戸惑ってるっていう、
そうですね。
ただ、本当に、すごく素敵な女性だと思うんですよね。
はい、
なんか私そういうこと言うと最近なんか男性には批判的なのに長嶺さん女性の肩を持ちますよねって言われちゃったらあれなんですけど、まあ、あのやっぱ39歳っていう年齢の男性に対して、まあ、女性は27歳ですよね、はい、27歳でももちろん結婚真剣に考えていると思うんですけど、でも、はい、やっぱり39歳っていう年齢にもなったらやっぱりそれって今からたくさん恋愛をしていろいろ経験を積みたいっていうよりかはやっぱりもっと結婚を前提にして考えた付き合いだからこそ私適当なこと言っちゃいけないよねっていう風に、はい、なんかすごく真剣に捉えてくれた人だと思うの で、なんかすごくこう、はい、いい女性と出会ったなっていう、
そうですね、
うーん感じはするんですけど、
はい、みつさんのこと本当真剣に考えてくれてる人だと思いますね。
ね、それは本当にね、そう思いますよね。
はい、
それじゃあ今後、まあ、復縁って、まあね、いい感じになれるでしょうか、何かアドバイスっていう時に、はい、なんかね、私すごいこう不思議に、でもね、これミツさんだけでなくてすごくいるんですけど、あの、はい、なんとなく漠然と物事を進めていく人って多いんですよね。
なんとなくですか？
あの、例えばですよ、ミツさんの場合だったら、あの、はい、まあ、お兄ちゃんと尊敬できるけどお兄ちゃんにしか思えない、年も離れてるっていう風にして言われたと。
はい。
で、まあ、その、まあ別れたのですかっていうか、まあ付き合ってないわけですよね、要は。
ですよね、うん、はい。
なんか復縁も何もまあないとは思うんですけど、あの、はい、復縁できないとかじゃなくて、復縁とかではないと思うんですけど、あの、
はい、
その、で、LINE を送っても普通に帰ってくる。でも、断られているわけですよね。
うん。
で、多分状況としてはそんなにミツさんが望んでる付き合いたいっていうところとは遠いところにあるはずなんですよ。
はい。
うん。まずそこも認識してないかもしれないんですけど、でもなんか、はい、自分が思ってるのは LINE が継続できたら2月末にでもご飯に誘ってみようかと思ってますって、はい、なんか何にもここから変えようとしないで同じことを続けていくって。はい
なんかあの、ミツさんのその彼女さんというかその好きな女性の方は、あの本当にお兄ちゃんのように感じでいい関係を続けていこうと思ってるかもしれないのに、ミツさんは何か継続できたら恋人になれるみたいな感じ
で
思っちゃってるかもしれないですね。
そうです。だからもう女性は、いや、あなた恋愛対象じゃないです。結婚できませんって極端な話言ってるわけですよ。でも、男性側は、あ、なんか友達として LINE してくれてるから、このままいったら付き合えるだろうっていう、
はい、
この温度差の違いがあるのに、だそこを、なんですだあの、私こういう原則あると思うんですね。恋愛にしても仕事にしても人間関係にしても、はい、あの、やってうまくいかなかったら別のやり方をしろ。
ああ、はい。
これ鉄則だと思うんですね。やってうまくいかなかったら別のやり方をしろ。だって、
はい、
例えば、その、同じ方法でやってたらうまくいかないわけですよね。
そうですね。
なんで同じ方法でまた行くのっていう話なんです。
確かに。
例えばなんかこう、甘いパンケーキを出したら、
はい、
お客さん来なかったと。
はい。
でも、甘いパンケーキ出し続けようみたいな。
なるほど。
なんか甘いパンケーキで、あの、一、はい、年に一回ぐらい来るんだったらいいとは思った、
はい、
って言われたからって。うん。でも、毎週来るわけじゃないんですよね。ってことは、甘いだけのパンケーキじゃダメだから、なんかトッピングを添えるとか、はい、なんか飲み物をつけるとか、なんかそういう工夫しようかなって普通思うと思うんですよ。
は
い、
そうですね。もしくは甘いパンケーキだけを出したいんだったら、それが受け入れられるところに行くとか。
そうですね。
とか解決策を、はい。
環境を変えるか、自分のやり方を変えるかしかないのに、変えないでいけると思ってる人が多い。 その、
はい。
それってその別にこの、普通の恋愛だけじゃなくて、復縁の時にもなんかあの、このまま、はい、あの、ちょっと、あの、会わない期間、冷却期間を作って、また連絡しようと思ってますって言って。
うん、
それ、ちょっと、それ何なのみたいな。はっていう。なんかそれって本当、大丈夫みたいな。
はい。
だから本当
多分でも、そうですね。このまま、もしね、2ヶ月経って、 多分ミツさんご飯に行けたとして、そこで何か告白したら、え、何っていう風にちょっと逆に怖がられちゃうかもしれないですね。
そうです。え、だって私友達だって言ったでしょ、うん、って、そうですね、
うん、
あなたとはもう恋愛関係なれないのよって言ってるわけですよ、はい、でも LINE、はい、くれるから大丈夫っていう時に、はい、あの、ほんとまずその本当気づいてほしいのが、これ鉄則です、はい、だから何回も言うけど、うまくいかなかったら別のやり方をしろ、あるいは環境を変えろです、はい、本当に、
はい、
うん、だからあの同じようにやってたらダメなんですよ、はい、でなんとなく物事を見るなってことなんですね。なんでうまくいかなかったか真剣に考えろよって、
はい、
本当言いたい時にあの、
はい、
こういう人たち何が起こっているのかって時に相手の立場になって考えられないんですね。
はい、
自分にとって都合のいいことだけ選択していくんですよ。
はい、
あの人って不思議だから、私もそうなんですけど、痩せたいなって思うときに、いや、はい、なんかアボカド大丈夫でしょ、なんかアボカド体にいいって言ってるから、アボカドは太んないんじゃないのみたいな。
あ、
でもでアボカド太らない情報ばっかり探し始めるんですね。
なるほど。
アボカド太るかもしれないのに、自分の望む結果ばっかり探し出すわけですよ。
はい。
でも、中身で客観的に見ろよと。お前、痩せたいんだろ、はい、だったら、アボカドが本当に太るか太らない食べ物なのか、はい、あらゆる情報を集めろよって話なんだけど、はい、アボカド、体にいいとか、アボカド、ダイエット効果とか、自分の都合のいいことばっかりやるんですね。
はい。
それと同じですね。
はい、ミツさんはじゃあ具体的にどういうふうにしていけばあのそのいい関係というか好転して、そのミツさんが望む恋愛関係になるためにはどうすればいいですかね。
これ本当にできるかなってちょっと不思議なんですけど、
はい、
もし自分が彼女だったらっていうふうな物語を立ててみるってことですね、はいはい、
なるほど、彼女とになり変わって考えてみるというか。そう、
じゃあ、はい、あの僕が27歳男性で相手が39歳女性でした。
はい。
その3回目のデートでもすごく相手の女性は積極的に来て告白された。
はい。
で27歳の時の俺ってどうだったかなって、 あんまり結婚とかね真剣に考えてなかったかもしれない。
はい。
まあでも顔がもう可愛いしちょっとやれたらいいかなぐらいな。
ああ、はい。
でも結婚真剣に考えてるってなった時、俺逃げ出したいわとかってなるよなとか。
はい。
そういうふうなことが発想できると思うし。
はい。
でも、尊敬できるけどお兄ちゃんにしか思えない。そう。あなたのこと好きだけど、なんか仲のいい人しか思えないっていう時に、はい、あ、なんかこれって、俺本当はこの女性から逃げ出したいって思ってるけど、なんか波風立てたくないから、なんかやんわりいいこと言うよなとか。
はい。
もし自分が何、相手だったらっていうストーリーを細かく立ててみるってことですね。
はい。そうするとなんか相手に対して何を与えてあげるのが一番いいのかっていうのもなんか自然と出てくるような気もしますね。
そうです、そうです。
はい。
だから本当にみんな相手の立場になって考えてみてって言ってもわかんないんで、本当。立場になって考えないで、いつも私アドバイスしてもいい。何もやらないから。もし自分が相手だったらってことのストーリーを書き出すぐらいやってほしいですね。
はい、うん、外在化ですね。
外在化してほしいっていう、
はい、
そうするとあ、わ、ね、さっきわか、わ、いろんなこと分かってくると思いませんか、村本さん。なんか
分かってくると思います。はい、
うん、なんか
やっぱりあの、
うん
うん、自分の立場でしか物事を考えないですから普段は、
うんうん、
もうやっぱりそれはやってみるのは価値はあると思いますね。
そうです。なんかいろんなこと本当これで見えるっていうか、で、だしちょっと男女の違いっていうのもあるので、
はい、
他の女友達、まあ、女友達がいないんだったら、とにかくキャバクラでもスナックでも、バーでも何でも行って、女の人にこういう状況なんだと、こういう時女性ってどう思いますかって、もう客観的な意見を取り入れる。
はい。
で、それでもね、そういう意見を言ってあげても、いやいや、でも LINE 来ますからとかっていうバカがいるんですけど、真摯に、真摯に話は聞くように、本当に。そう。それで、自分の状況をしっかりすることが先手先手で見えてくるんで、だって、
はい、
そしたら、あ、この人って、あの、優しい女の子で、本当は恋愛も、恋愛っていうのはないなって思ってるわけですよ。
はい、
お兄ちゃんにしか恋愛対象じゃないし、はい、まあでも LINE するのって、まああんまり波風立てたくないし、
ね、
まあ年上でご飯いつもおごってくれるし、ネックレスくれるから、まあたまに会うぐらいだったらいいだろうなっていう感じなんですよ。
はい。
ってことは、ただ LINE だけ送ってるんじゃなくて、なんかこの女の子がすごく喜ぶようなことをする必要があるって気づけると思うんですね。はい、そこに絶望できたら。そうですね。
はい。
だから例えば、ネックレスとかっていうよりも、
はい、
なんかこの子ってそういえばなんかネックレス別に好きじゃねえや、みたいな。なんかお笑い芸人とかめっちゃ好きだったじゃん、みたいなことに気づいて、はい、なんかもうお笑い大阪ツアー行こうぜ、みたいな感じで。でなんか、
はい、
どこ行くとか一緒に話して行ってみる、
はい、
なんかそういうのの方が面白いかもしれないし、
そうですね、ミツさんなんか恋人関係になりたいよりまず友達になってみたらどうですかね。
そうですね、まず友達になって相手の女の子がどんなことを、
はい、
が好きなのかっていうことを与えてあげる、
はい、そうですね、
何を望んでいるのかっていうこと、はい、だからどんなにミツさんがネックレスは女の子が喜ぶものだっていうふうに思ってても、その女の子がネックレスよりもお笑い芸人が好きな場合もあるわけです。
そうですよね、はい、
ネックレスよりも下町の焼き鳥が好きな子もやっぱいるんですよ。
ああ、いますよね、
うん、だから、そうするとやっぱりネックレスよりもお笑い芸人の方がやっぱそれ何ですかと思うかもしれないけど好きってなるわけですね。私のこと分かってるみたいな、
はい、そうですね、ネックレスが嫌いな女性もいますしね。
いや、いると思いますよ。
結構私も知り合いの子でいて、その話を聞いて、あ、そうなんだと思ってびっくりして。
あ、そうなんですね。
はい、なんか男にもらった首輪はつけないって言ってましたね。
あ、それもありますし、例えば、はい、こういう人もいました。なんかシルバーアレルギーとか金属アレルギーでなんかそういうのもらっても困るとか、すっごいアクセサリーのこのメーカーが好きだから、はい、なんかそれ以外はつけないのにもらっても困るとか。
はい。なんでやっぱ相手のことをもっと知って友達から始めるっていうのが一番大切かもしれないですね、
うん、そうですね、なんかよく本当に恋愛サイトとかで言われてるようなことをただやってるだけだと思うんですよ。3回デートしてネックレス、クリスマスあげて手をつないだみたいな、本当にネックレス欲しかったのかなとか、
まあ、言われたんだったらいいですけどね、全然、
うん、
欲しいって言われたらじゃあって感じでね、いいんですけどね。
そうそう、だからもっと相手のもし自分が〇〇ちゃんだったらっていうことのシミュレーションをする、それが分からなかったら女友達、はい、女の人たちに聞く、でそれを正直に受け止めるっていうことをしてほしいなって思いますね、
はい、そうですね、みつさん39歳で焦っちゃうかもしれないですけど、
うん、
そういうのを一つ一つ積み重ねてゆっくりと頑張っていってほしいと思います、
うん、そうですね、
はい、
はい、
そんな感じで今日は、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送を